おはようございます。東京安定教会の秋元ヨハネです。今日も共に御言葉を見ていきたいというふうに思います。今日は黙示録の11章になります。二人の預言者が現れ、3年半の間預言をします。彼らはエリアのように雨を降らせないような力が与えられ、またモーセのようにいろいろな災害をもたらす力が与えられてきました。彼らが証ししている間、神様は彼らのことを守りますけれども、彼らが証しし終えると、底知れぬところから獣が上がってきて彼らを打ち倒し殺してしまいます。そして彼らはですね、3日半の間野ざらしにさらされてしまいます。人々は大喜びで喜びますが、その後ですね、神様から出た命の息により彼らは生き返ります。そして天に上げられていくんですね。その時大きな地震が起こって、そしてその後ラッパが吹き鳴らされ、神の支配が宣言されます。それでは朗読を聞いていただきたいというふうに思います。
ヨハネの黙示録11章1節から19節。それから私は杖のようなはかり竿を与えられて、こう命じられた。さあ、立って神の聖女と祭壇と、そこで礼拝している人々とを測りなさい。聖女の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってはならない。そこは異邦人に与えられたところだから。彼らは42ヶ月の間、この聖なる都を踏みにじるであろう。そして私は、私の二人の証人に荒布を着て、1260日の間予言することを許そう。彼らは全地の主の御前に立っている2本のオリブの木、また2つの燭台である。もし彼らに害を加えようとする者があれば、彼らの口から火が出てその敵を滅ぼすであろう。もし彼らに害を加えようとする者があれば、その者はこのように殺されねばならない。予言をしている期間、彼らは天を閉じて雨を降らせないようにする力を持っている。さらにまた、水を血に変え、何度でも思うままにあらゆる災害で地を打つ力を持っている。そして彼らがその証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って打ち勝ち、彼らを殺す。彼らの死体は、ソドムやエジプトに例えられている大いなる都の大通りにさらされる。彼らの主もこの都で十字架につけられたのである。
さて、ここではですね、非常に厳しい時代のことが書かれております。二人の預言者というのはですね、文字通り二人の預言者と解釈される場合もあれば、教会というふうに解釈されることもあります。それはなぜかと言いますと、黙示録では一番最初、燭台というものが出てきますけれども、それが教会として現れてくるんですね。で、ここの箇所でも二つの燭台というふうにも表現されておりますから、つまり教会であろうと、教会のことであろうというふうな解釈もあります。また、二人の預言者というふうにありますけれども、この2という数字、この2という数字はですね、ユダヤの立法において、二人か三人の証人を持って、この訴えを聞くというところがありますので、証人の数になるんですね。で、そこで象徴的に二人とされているのではないかという解釈があります。もちろんですね、もしかしたら二人の目立つ預言者が実際に現れるのかもしれません。いくつかの解釈があるんですけれども、いずれにせよ、この時代のクリスチャン、三年半の間、迫害に遭い、そしてですね、その中で神様の証人として神様のことを語っていきます。その時に特別な力が与えられてですね、神様を証ししていくんです。それをですね、語り続けて最後語り終えた時に殉教するということが書いてあります。彼はまさにですね、燭台、世の光としての働きを全うしてきました。彼はですね、神様のことを話させないような様々な圧力、そういったものにも屈することなく、 彼らは語り続けて、そしてですね、勝利を取ったんです。今の日本はですね、皆さんもご存知の通り、これほど厳しい状況にはないというふうに思います。しかしですね、聖書には様々な箇所に、あなた方は世の光ですというふうに書いてあります。そしてですね、それは今の時代の日本においても、私たちは世の光なんですね。ルカの福音書8章16節から17節、少しお読みしたいというふうに思います。誰も灯火をつけて、それを器で覆ったり、寝台の下に置いたりはしません。むしろ、それを燭台の上に置き、入ってくる人々に光を見せるようにします。隠れているもので現れないものはなく、秘められているもので知られずにまた明るみに出されないものはある、出されないものはありません。というふうにあります。神様はですね、燭台に灯火をつけて、その光をこの下に隠したりとかですね、見えないようにするっていうことはないんです。部屋を照らす光として、こう火をつけたらそれを表に出しておくっていうことが書いてあります。で、この灯火とは何のことかというと、これはクリスチャンのことなんですね。神様は火を灯し、そしてですね、それを世を照らす光として使命を与えてくださっています。神様は私たちをクリスチャンとしてくださって、そしてですね、世を照らす光として表に出そうとしてくださっているんです。それをですね、見えないところに置く、隠していることはないんですね。その光をそこに入ってくる人たちに見えるように表に出されます。で、それはですね、私たちがこの表に出たい、世の光となりたいというわけではなく、神様の前提として、神様の意思として、そういうことがあるんです。で、この黙示録のあの二人の預言者、もしくはですね、殉教された方々、そういった方々がですね、なぜ世の光であることが可能だったのか。私たちはですね、殉教っていう風になると、私たちっていうとあれですかね、僕はですね、殉教っていう風に言うと、やっぱりちょっと恐れてしまったり、怖いなっていう風に思うことがあります。神様とですね、死を選べっていう風に、殉教か、神様を捨てることを選べっていう風に言われた時に、私はですね、神様を選びたいというふうに願いますけれども、その現場になった時に、やっぱりどうなるかわからないから、神様、助けてくださいっていうふうに祈ることでしょう。彼らと私たち、殉教した者たちとですね、今のこの現代日本に生きる私たちっていうのは、根本的に違うのでしょうか。しかしですね、そうではないんです。彼らは、神様との生きた関係がありました。神様の言葉を信じた者たち、それが殉教者たちだったんですね。死を超えて神様がいらっしゃるっていう、これを信じたのが殉教者たちです。彼ら自身が自分の精神力によって何かを成し遂げたのではなく、聖霊様にその力を彼らは与えられていました。で、それはですね、私たちも得ることができるものなんです。で、それにはポイントがあります。これを得るためのポイント、それは何なのか。それはですね、神様の言葉を信じるということです。聖書に書いてある言葉を信じるということです。私たちはクリスチャンになった時に、キリストの十字架を信じました。またですね、イエス様が十字架にかけられ、3日目に蘇られたことを信じました。そして罪の贖いとなり、私たちがそれを信じるときに救われるということを信じたわけなんです。ポイントは信じるということです。で、神様はですね、聖書のいろんな箇所で私たちを暗闇の中にある燭台、世の光だというふうに語ってくださっています。それはですね、日々の日常の生活の中で光というふうに見えるような、光になるような方もいるかもしれませんし、また、何か大きなことを成し遂げて光となる方もいるかもしれません。まあ、いろんな光り方があるというふうに思いますけれども、神様はですね、私たちを世の光と言ってくださっている。今日はですね、このことを信じてよく味わっていきたいというふうに思います。神様は私を世の光と言ってくださっている。神様はこれを見てくださっている皆さん、あなたを世の光と言ってくださっている。ルカの福音書8章16節から17節、こちらをですね、足がかりにしてみていただきたいというふうに思います。誰も 灯火をつけてそれを器で覆ったり、神台の下に置いたりはしません。むしろそれを燭台の上に置き、入ってくる人々に光を見せるようにします。隠れているもので現れないものはなく、秘められているもので知られずにまた明るみに出されないものはありません。というふうにあります。この聖書箇所を今読みましたけれども、皆さん聞いてみて、今どんな気持ちになりましたでしょうか？また、どんなところが心に響きましたでしょうか？ぜひですね、自由に感じてみてください。このビデオが終わった後も聖書を開いてですね、この箇所を読んで自分が何を感じるかというのをぜひ感じてみてください。そしてですね、それを元に祈っていっていただければというふうに思います。私たちの心はですね、聖書を読むときにいろいろな反応をするというふうに思います。例えば今のところですと、世の光というふうに言われて嬉しいっていう気持ちになる方もいるかもしれませんし、希望を感じられる方もいるかもしれません。逆にですね、この言葉に反発を持ってしまう方もいるかもしれませんし、なんか虚しくなってしまったり、怒ってしまったりする方ももしかしたらいるかもしれません。それは人それぞれだというふうに思います。まずそれでいいんです。で、その時にですね、いこぶる必要もありません。またですね、悪ぶる必要もない。そのありのままの自分で聖書を読んだ時に何を感じたのか、これが非常に大事になってきます。そしてこれを何を感じたと、かということ、これをもとにですね、祈っていってみてください。そうすることで、祈りっていうのは深まっていきます。神様の前には、正直である必要があるんですね。で、その時にですね、心に浮かぶアイディアだったりとか、何か響く聖句だったりとかが浮かんでくるかもしれません。そういったことをですね、大事にするんです。何も感じない人もいるかもしれませんし、それはそれでいいんです。自分は何も感じてないなというふうに思っていただければ大丈夫です。またですね、その御言葉が時間を経って、しばらくしてから心に響くっていうこともあるかもしれません。つまりですね、聖書を読んでその時に受ける感じ、自分がその御言葉のこの箇所を見て何か心に響いたな、それは嬉しいでもいいですし、なんか悲しいでもいいですし、そういったものがあった時にそれを正直に神様に話して持っていくんですね。例えば、私はこれを聞いた時に嬉しかったです、神様ありがとうございますでもいいですし、神様この御言葉を聞いた時に怒りが湧いてきました、なぜでしょうかというふうに祈ってもいいんです。とにかくですね、一日何度も御言葉を反芻して感じてみてください。味わってみてください。その中でですね、私たちは聖書の言葉の豊かさ、広がり、深まり、そういったものを体験することができるんです。そしてですね、なぜこれをこんなにもお勧めしているかというと、神様はですね、必ず私たちにその時に語りかけてくださいます。神様は私たちと関係を持ちたいと思っていらっしゃるんですね。そして必ず語りかけてくださいますので、その時のポイントが一つあるんです。それはですね、御言葉が真実であるという立場に立つということです。この御言葉、聖書に書いてあることっていうのは本当なんだっていう信じる決心をするんです。これは本当なのだろうか、科学的にどうなんだろうかっていろいろ考えることはあるかもしれません。しかしですね、それはひとまず置いといて、とはいえ私はこれを信じるという決心をしてください。私たちはですね、神の言葉を信じています。救いを信じています。イエス・キリストが復活したことも信じています。信じるっていうことが一つポイントになってくるんです。で、この聖書の言葉がすべて誤りなき神の言葉であると信じ、またですね、その立場に立っていくことで、こう祈っていくことですね、御言葉が自分の内側に深く根付いていくことを体験していきます。で、神様はですね、私たちを導く灯火、世の光です。で、そしてですね、この聖書に書いてある御言葉が具体的に私たちを導いてくださるんですね。黙示録に出てきたあの二人の預言者、彼らはですね、神様が語ったことを世に対して語っていました。これはですね、神様との関係がなければできることではないんです。自分の考えでこれが正しい、だからこれをしなさいと言ったり、他の何かの価値観で善悪をですね、語ったとしても、それは世の光とはならないんですね。つまり、 神様との生きた交わりがあって、神様が語られたことを語ることによって、それは世の光となっていくんです。そして、その神様との深い交わりというのを、私たちは同じように持つことができます。聖書の言葉にはですね、説明できないようなこの不思議な力がありますけれども、私たちの心の中にはですね、御言葉が植えられて入ってきたときに、そしてそれを成長していくときに、私たちはですね、神様によって変えられていくんです。その変化っていうのは少しずつですけれども、必ず訪れます。この御言葉をしっかり自分のものにして、味わって自分のものにして、反芻してですね、その御言葉で祈っていくときに、これはですね、もちろん信じるってことが大事ですけども、自分が大きく御言葉の力によって変えられていくっていうことを体験していくんです。ぜひ神様に期待していってください。そしてですね、御言葉、これは本当だというふうに、ぜひ信じていただけたらというふうに思います。私たちはですね、世の光です。神様がそう言ってます。聖書にそう書いてあります。そしてそれはですね、黙示録の時代においてもそう書いてありますけれども、今の時代を生きる私たちにおいても変わることはありません。私たちに力はないかもしれませんが、神様は世の光として私たちを用いようとしてくださっています。皆さんの家庭で、また職場で、学校で、ぜひ世の光であってください。何か大きなことをする必要はなくてですね、また無理をする必要もありません。神様がそれをいいと思われると、神様がこう言ってるんじゃないかと感じているなら、落ちているゴミを拾うだけでも、それを神様のためにやっていってください。例えば、いつも言えないありがとうとか、ごめんなさい。それを言うだけでもいいんです。その時、それを根拠を神様に置いてください。そしてですね、その時、その時で神様は私たちに何をしたら良いかということを教えてくださいます。ぜひですね、聖書を土台にして、神様に祈って、聞いて、従っていきましょう。私たちはですね、世の光です。その世の光たるのは神様との交わりによってなされていきます。ぜひそのことを覚えていてください。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。